ですね、この日本は残念なことしました。特にお母さん残念なことしましたね。ここに力ずくに負けたお母さん、今選挙が行われようとしてますけども、とにかく力ずくのその価値観というのをですね、ヨーロッパから入ってきたんです。これをとにかく排除しないと、日本人の幸福とか日本の発展っていうのはもう来ないんじゃないかと私は思うんですよね。太古の昔から日本は独立してて非常に良くて、あのモンゴルが来てもですね、撃退してしまったんですよ。今日中学校あたりではその社会の先生がもう少し考え直してほしいんですが、蒙古襲来の状態をじっくりと調べるとですね、何しろ、1回目はともかくとして2回、小さかったですからね、戦いが。2回目の公安の駅の時には、とにかく3ヶ月にわたってモンゴル軍は日本に上陸できなかったんですからね。その間にちょうど夏の時期だったんで台風に遭ってしまったわけですが、それを神風として教えるっていうのは一体どういう見識なのかと思いますよね。モンゴル軍はもちろん上陸するために日本に来たんですよ。襲ってきたんですよ。それは当たり前ですよ。上陸しなかったら日本に来たって占領できないんですから、意味がないわけですよ。だから上陸しようと思って来てるのに3ヶ月も海上に漂ってて、そのうち台風に遭うって、それを神風だっていうのはね、いくらなんでもおかしいですよ。だからそのモンゴルもそうだし、それからインドとかああいう大国もですね、アジアの大国も植民地になったのに、日本だけは長崎の出島にちょっと港を開くだけで外敵を防いだぐらいやっぱり軍事力が強かった。だけど力ずくじゃなかったんですよ。軍事力が強くて力ずくじゃなかったわけですね。天皇陛下のことはもうすでにお話ししましたけど、ここではお母さんですね。お母さんっていう人たちはすごいんですよ。だって365日24時間労働ですよ。労働基準監督局ってのありますでしょ。だからその労働しすぎのところは職場なんか行って注意するんですよ。なんで労働基準監督局の人は家庭に来てお母さんが働きすぎになってるって家族の人に注意しないんですかね。僕不思議に思いますよ。いや、民法があるからって言うんでしょ。だけどその民法っていうのは、このお母さんが365日24時間働いてるのは仕事じゃないっつってんですよ。それはね、欧米の考えがポンコツだからなんですよね。そのポンコツであることはっきりしてるじゃないですか。だってお母さんの労働はね、賃金ゼロだって言うんですよ。それは賃金っていうのを決めてないからですよ。賃金というものを変な方法で社会で間違って決めると、お母さんは365日24時間働いてるにもかかわらず、ただ働きってなるんですよ。じゃあお母さんのただ働きだけをなんで労働基準監督局は認めてんですかね。労働基準監督局はお母さんも国民の一人、もちろん国民の一人、もちろん国民の中でも大事な人でしょ。その大事な人をの労働を認めてないわけでしょ。ひどい話なんですよ、実は。常識っていうのは怖いもんですね。本当は常識じゃなかったんですよ。江戸時代まではお母さんは365日24時間労働で尊敬されて、その労働対価は非常に高かったわけです。それが結婚したら、夫は妻から外に派遣される労働者で、それで外で働いて得た賃金は妻に全部渡して、妻からお小遣いをもらうっていうのが男だったわけでしょ。少なくとも最近というか私の世代まではそうだったんですよ。これは何を言ってるかって言ったら、お母さんの365日24時間の労働をお父さんの労働よりか高いと思ったわけですよ。価値があると思ったわけですよ。そう考えたから、お母さんに富が集中するようにした。つまり、お母さんが夜中におしめ変えるのにいくらなんてこと決められないから、もっと大きく真実を決めようとしたわけですよ。ヨーロッパなんかポンコツですからね、お母さんがおしめ変えるのが何分かかっていくらなんて計算し始めるわけですよ。そんなこと計算しなくて分かるじゃないかと。家というものはお母さんが中心で、365日24時間働いてくれて、そしてご飯も作ってくれてですよ。 いや別にね、お母さんを家に閉じ込めようとかそんなこと全然考えてないんですよ。そんなケチな考えじゃないんですよ。いや今ではですね、冷蔵庫もでき、洗濯機もできたんだから大いにお母さん外で働いてもらっていいんですけど、だけどそれだからって365日24時間労働するお母さんがですね無価値になってるから、だから女性の平均賃金が男性の2分の1なんですよ。どう見たってね、その日本人とは結構すごいんですね。日本人がすごいのはですね、この事実をそのまま見るんですよ。その力があるんですね。欧米は事実を見る力がないんです。やっぱり自分が儲けたいとか、男の方が上だからとかいう気持ちがあるんでしょうね。日本人はそういうのがないんですよ。どう見たって朝から晩まで家で働いて子供たちみんなにご飯作り、着物を洗濯し、昔は冷蔵庫ないから2回買い物に行きっていうお母さんの方が、まあ仕事は労働はきつくても一旦外に出て、男の集団で桑を振るったり、それからなんか工場で働いたりするお父さんの方が気楽じゃないですか。だからお母さん大変なことは目に見えてるし、まあ、家でお父さんはお金を持ってくるだけですよ。それは大切ですよ。お金を持ってくるのが大切だからお母さんは一応お父さんを立てるんですよ。またこれがね日本流でいいんですよ。お母さんはお父さんを立ててるけれどもお父さんの給料は全部召し上げるんですよ。これがね、日本人の偉さなんですね。それで日本だけは、まあ、もちろん小さい国っていうのはそういうところもあるんですが、大きい国ですね、大きいところ、中国、中東、中央アジア、ヨーロッパ、アメリカ、こういうところはですね、全部お父さんが上なんですよ。夫が上なんですよ。ところが日本だけは妻を上にしたんですね。しかし妻を上にするとね、やっぱり妻っていうのはそんなに強いもんじゃないんですよ。お母さんとか妻っていうのはですね、力づくの社会では弱いんですよ。日本は力づくじゃないんですよ。本当に働いてる人、本当の人格者、本当に家族が感謝すべき人を上に置くっていう考えなんですよ。しかしお母さんとか妻を上に置いてもですね、やっぱり男の方が腕力がありますからね、それでそれを抑えられちゃうだろうっていうんで、それを防ぐためにアマテラス大神考えたわけじゃないですか。わざわざ女性の神様を一番上に置く、次女が月夜の姫だと。それで三男っていうかな、三次目がスサノオノミコトで、これが暴れん坊で結構想像力はあるけども無茶もすると。そしたらお姉さんがたしなめる、たしなめる、たしなめ方っていうのはまた女性らしいですよね。腕力でスサノオノミコトをポカンってやるんじゃなくて、岩戸に隠れて世の中が暗くなってジメジメして暮らしにくいので、なんとかアマテラス大神様出てきてくださいよって言うんでまた明るくなる、まあ、実にこう女性らしい統治の仕方ですよね。ですからこのアマテラス大神がトップであって、かつ、その日本国をすべていた、つまり統治してたっていうのはどういう意味を持つか、それは家庭をよくご覧見てくださいねってことを言ってるわけですね。家庭をよく見たらそれはお母さんが一番偉いじゃないですかと。それからもう一つここでね、ややこしい問題がいつも生じるんですよ。子供のいない人はどうするかとかね。いやこれそうじゃないんですよ。これはね、個人というものに目がいってるからなんですね。人間は常に団体なんですよ。だって団体でなくて生きてる人っていないでしょ。だから個人というようなものを持ち出したのはヨーロッパの、まあ言ってみればポンコツの見方なんですね。まず人間は集団なんです。当たり前じゃないですか。みんな集団でいるんだから。集団の中に個人がいるってわけです。だから集団が第一に大切で、その中の個人も大切にした方がいいよっていう意味ですからね。で、自分と自分の子供っていうのは指して意味がないんですね。つまり集団っていうのはですね、遺伝子ほとんど共有してるんですよ。ですから、まあ、私とあなたの差っていうのはそんなにないんですね。私の子供とあなたの子供ってのはほとんど差がないんですよ。ただ直接的な遺伝では顔とか体格なんかが似ちゃうだけで、中はほとんど同じなんですよ。脳細胞の形も それから筋肉の形も骨の形もみんな一緒なんですね。日本人だから腸が少し長さがどうだとかそういうのまで一緒なんですよ。ですから、個人だから違う人だってことないんです。ですから子供がいる お母さんと子供がいない女の人は同じなんですよ。たまたまそうだった。これはたまたまなんですね。結婚してる人結婚しない人もそうなんですね。これは集団としてまず最初に見るっていうことですね。で集団で見たらまずはできるだけ結婚してくださいねってことはまず一つはそうなんですね。できるだけ結婚してくださいね。結婚できてもできなくてもそれはしょうがないんだけど、できるだけ結婚してくださいね。で、できるだけ子供を産んでくださいねと。そうしないと続きませんからね。で続いて、だけども子供のいる人といない人なんてものももちろん同じなんですよ。だけどみんなで協力して集団でやっていきましょうってことなんです。だけど力ずくに負けて、だけどこれね、なんか想像力がないんですね。想像力っていうか、なんか日本人は外国人がそうだったらそういうふうにしちゃうんですかね。だってどう見たって365日24時間働いてるお母さんが無職だって言うんでしょ。それは職業の定義が間違ってるだけだと私はそう思いますけどね。